ました。オムライスラジオです。私はオムライス革命児青木です。そして
マスクです。
はい、ありがとうございます。間違えた。明けまして。あ、まあでも明けましておめでとうございますっていう、なんかちょっといろいろあってね、震災というか。
そうですね。
能登の方のね。
1日から大きな地震があって、
はい、あったり、
ね、
あとは飛行機のね、
そうですね、事故もあったり、あったり、イランでテロがあったり、ちょっと、ね、はい、
あと秋葉原でなんか殺傷事件みたいなのもあったらしいです
ね。あ、そうなんですか。
女性が包丁だかナイフだかを振り回したということを聞いてます。
はい、
はい、こんなことでちょっと明けましておめでとうございますっていうのもなんだなというか、なんかね、心から言えないなと思ってたら俺を言ってしまった。
あ、
はい、
ありがとうございます。はい、
で今はまた移動中です。
はい、
はい、まあ我々が移動するところって言ったら大体2パターンぐらいしかなくて、その1パターンであるところの、
はい、
奥伊勢からまた、
そうですね、はい、帰ってます。
帰って、
あ、なんかいた、
ん、
何かが逃げました。
何かが逃げた、
うん、ちょっとね、動物園行ってきたから。
そうなんですよね、
はい、
ちょっと大内山動物園に行ってきてね、動物をたくさん見てきたんで、ちょっと何かが動くともう全てあれは動物であるという。
はい、
まあ、何かが動いたら動物か、
まあ動物、うん、人間も動物。
そうですね、
はい、
そんなことで新年はどうですかね。内田先生とのね、回を1月1日に配信しまして、
はい、
でその次に鴻島さんとのやつを1月2日に配信して、それでまあちょっとお正月休みということで、配信がその間なくですね、
はい、
それで、新年通常回1回目です。
はい、
はい、そんなわけで新年はいかがお過ごしでしょうか。
新年はでも少しね、歩きに行ったりとかしましたかね。
はい、
うん、
どこに行ったんでしょう。
近所のミニ88箇所っていう、まあなんか一山の中にちっちゃい、まあ、お地蔵さんみたいなサイズで、なんか四国の88箇所のお寺のご本尊一つ一つを、なんかどこどこのこのお寺のこの仏様ですみたいな風にした、
うん、
模した、
うん、
ちっちゃいなんか霊場があるんですけど、そこに行ってね、88箇所を巡ってきましたね。
うん、それともう一個は、
それともう一個は、はい、藤原旧跡にちょっと散歩に行きましたね。はい、タコあげてるわらわたちがいっぱいいましたね。
うん、ね、
うん、
ということで、まあ散歩に出かけたり、あとはあれかな、まあ、僕は年末年始は初詣の準備をしたりとかね。
そうですね、神社の氏子の役があったんで、
はい、うん、なんですよ、
はい、
で初詣も朝から行って、でまた夜に再集合して、初詣に来る人、
はい、
に何か、
あ、だから大晦日にちょっと準備して、大晦日の夜に神社に詰めてた
っ
ていう、はい、ことですよね。
はい、そんなことで、そういうのがあって、で、蕎麦を、
はい、
まあその1月1日というか、まあ 大晦日の、あの夜にね、神社に詰め所にいて、で帰ってきたのがだからまあもう1時とかだったかな、過ぎてたと思うんですけど深夜のね。でお腹が減ったということで蕎麦をちょっとコンビニで買ってきて、で茹でて食べたんですよね。で美味しかったっていうことで、なんか蕎麦っていいなと思って、ちょうどいいっていう感じがしまして、でちょっとなんかせっかくだったら通販でちょっともうちょっとなんか美味しい蕎麦を買ってみたらどうかしらと思って買ったら美味しかったっていうね、うん、美味しい蕎麦なんで美味しいんですけど、なんか蕎麦ってこんなちょうどよかったんだなっていうことに気がつきましてね。それでちょっとあのお蕎麦ブームというかが来ているなっていうのは一つはあって、あのもう一個はそのコーヒーですね。コーヒーをちょっと焙煎してみたっていうことで、うん、非常にまあ最初一発目は焦げちゃったんだけど、2回目はちょっとね、1回目だから焦げたぐらいのやつに追いつかせようと思ってたから、まあ、焦げてるから美味しくないっていうか、いい匂いじゃないんですけど、深入りみたいな、超深入りみたいになっちゃって、
うん、
だったんでちょっとそこ気をつけてやったら、まあ、中入りぐらいかなに2回目はなったという。でもやっぱりいい香りでしたね。
うん、はい、そうです ね周りがすごいいい香りになってましたね。
やっぱり美味しいしね、なんか、
うん、そうですね、うん、
飲みやすい、うん、まあ、豆自体もなんだブルーマウンテンかな、なんか有名なね、
うん、
やつがその入門セットの中に入ってたんで、でそれを飲んで、まあその豆自体が多分すごくオーソドックスなやつだから、まあ飲みやすくて良かったんですけど、いろいろなその、世界各地の豆をですねちょっと取り寄せていろいろ試してみたいなというふうに思っている今日この頃ですという感じですね、
うん、
で僕はまあ年末年始は書かなきゃいけない原稿がすごいたくさん実はあって、
うん、
でもまあね、まあ、早くやっとけっていう話なんですけど、なかなか年末も忙しくてちょっとねうまく調整できず、まあ今日収録してるのは1月の
6日
かな、
うん、
とかなんですけど、まあ、目下ですね、書かねばならない原稿があるという感じですね。僕らのアメリカ論ですね、白岩さんと甲島さんとやってるやつの番が僕なんで、書かなきゃいけないし、あとは内田先生の町場の米中論のまあ書評っていうかね、かといってなんか僕別にアメリカ研究者でもないしね、
うん、
まあそもそも内田先生もそうじゃないから、まあエッセイみたいなね、まあ、本の紹介みたいな紹介エッセイみたいな感じになるんだけど、それもちょっと書かねばならないというか、書いてねっていうことで依頼をいただいてるんで、それも書かねばならないということですね。あとはその撤退論がねちょっと長いんですよ、分量がね。それを書かねばならないで、これも書けて現時点では全然書けてないという状況なんで、であと小島さんとの往復書簡もねちょっと、まあ、これを書きたいなと思いつつ、ちょっと手がつけられてないという状態ですね、
うん、
まあそんなことかな。年末はあれか、今度沖縄のね本と商いアルヒさんに行くんですけど、でそこでフェアをね、はい、僕らと垣内省吾さんのフェアをしてもらうんですけど、そのフェア用の冊子の文章ですね、それがなんかちょっとねなんか、まあ、さらっと書いたらよかったんだけど、なんかその辺の調整が難しいですね、
うん、
なんか今書きたいこと書いちゃうから、
うん、
その今書きたいことが結構なんか何事実関係的に間違えちゃいけないものとかだと調べなきゃいけないじゃないですか、
うん、
そうするとなんかなかなかね何も調べずに にかけるってもんじゃないとちょっと時間かかっちゃうっていうところはありますね。
そうですね、
はい、でもあれでしたね、そのある日さんの冊子を書いてる中で、
うん、
僕とマスクさんは全然その冊子にどんな、まあね、あの2人して書いたんだよね、
うん、
文章を寄せさせてもらって、で内容については全然事前打ち合わせとかもちろんしてなくて、テーマがね道しるべっていうテーマだったんですけど、
うん、
そのテーマで、まあ、書こうって言ってで書いたらね、なんかまさか、なんかその題材が違うだけでもほとんど言ってること一緒っていう。
あ、そうですね、うん、
びっくりでしたね、
うん、びっくりしましたね、
うん、
しかもなんか私の方は、うん、普通はこう思うかもしれないけどこういうこともあるよって書いた感じにしてたんだけど、あの、そうですね、革命児さんは別にその普通はこう思うけどとかなんか何もなく、
そういうのないからね、
うん、ストレートにボーンってそこに行って
た
ん
で、うん、そうだね、いやこれでしょっていう、
うん、
あの、ね、言ってることは一緒なんだけどそのアプローチ方法と題材が違うのか、
そうですね、うん、
っていう感じで、うん、まあそういうのもね面白かったですし、どうにかねなんか手に入る人がいるならばですね手に入れてほしいなというふうに思いますね。
はい、
はい、で、あとは、まあ、ルチャし続けるのことってどんぐらい喋ったんだっけ。
あ、どうだったかな、
ね、ちょっと忘れちゃいましたね。
あ、でも その後そうですね、なんか置いてくださるとこあればって言って、うん、あの言ってたんですけど、まあ、あのルチャし続けるっていうのは、まあ、戦争であったり暴力抑圧にルチャ戦い続けるためのペーパーっていうことでちょっと作り始め、まあ、あのイスラエル軍によるガザ地区 の攻撃がちょっときっかけで作り始めたペーパーなんですけど、
うん、
それをなんかあの置いてくださるとかあればって呼びかけてたら、あのね、あのなんか面白い紙に印刷して送ってくれるところがあって、うん、ポンツク堂さんと、
うん、
あのという名前で、ね、あの本屋さんやってらっしゃる方が、あのパレスチナの国旗のカラー赤緑白かなに印刷して送ってくれたりとか、あとあの御影クラブさんは、前にあの山岳ノート の、うんうん、あのブックカバーを刷ってくださった、
そうそう、
その手すき紙 の、うん、そのをあの活動としてやってる社会福祉法人かな、
うん、
なんですけど、 あのそこの方が見かけクラブの紙に刷ってもいいですかって言ってくださって、手すきの紙にルチャし続けるを刷ってくださったんで、うん、で、あの見かけクラブさんではあの欲しいですってあのもし言ってもらったら、その一部だったら無料であのお送りしますっていう、
ね、
はい、そんなあ
のこともね、嬉しいですよね、
してくださってるので、で、まあ、これからルチャリブロでももちろん配布しますし、あの引き続きこんな感じでちょっとずつ、ね、はい、出していこうかなと思ってます。
とりあえずだ、うん、ポンツク堂さんがいろんな紙にね、
あ、そうです、
リソで刷ってくれたんで、
うん、
それを置いときますか。
あ、そうです ね、あのすごく可愛いので、
ね、可愛い色で、
うん、
ブルーの多分インクで文字がね、
あ、そうですね、うん、白にはブルーでやってくれたのかな。
そうそう、あ、そっかそっか、ね、まあ、いろんな色で、うん、あのいろんな色の紙に刷ってくれて、
う
ん、非常に嬉しいというかね、
そうですね、まずそれがあるので、うん、それをあの 置きますので、うん、読みたい方は
そうですね、はい、まあ、亡くなり次第、まあ、あのうちの、
あ、そうですね、多分、
まあ、うちもなんかクラフト紙とかね、
あ、クラフト紙、はい、あの用意したんでクラフト紙にするとは思ってます、はい、うん、でまあ置きたいっていうあのなんかお店とかもしあったらデータお送りしますので、うん、なんか吸ってもらって、
そうですね、
はい、置いてもらえたらと思います、うんうん、はい、
まあそうですね、東郷さんもね連絡くれたり、
そうですね、
まあ、本当にいろんなところがね、
あ、そうですね、
連絡をくださって嬉しいこと、
うん、ありがたいことに、
はい、オンリーディングさんとかね、
そうですね、
トンガさんも連絡くれたし、まあ、本当いくつものところで手に入れられるかなと思いますし、
う
ん、なんかそのね、もし手に入れたいけど場所やってないよって人がいたら、そのね場所やってる人にちょっと教えてあげて、
あ、そうですね、
こういうのやってるらしいよと言ったらね、うん、くれるらしいぞと、
ね、でも場所持ってない人も言ってくれて、なんか職場にちょっと置きますとか、
そう、
言ってくれ、
あとね、何その、うん、出会った人にね
渡します、
渡します、ね、いやもう それは全然、う
ん、嬉しいんで、はい、はい、
なのでそういう、まあね、ちょっとなんていうかな、そういうことであればね、うん、なんかやっぱ、まあ、まあ読みたいんででも全然いいんですけど、なんかできたらね、
あ、そうですね、その
もうちょっと開いてほしいというか、うん、そういうところはありますよね、うん、だから、まあ、読んだら回しますみたいなね、
あ、そう
ですね今いいんですけど、
う
んうん、
まあ、
うん、なんかそういうね、なんかあのワンアクションがあればもう全然あの言ってもらったらね、
うん、
データをお送りしますので、
そうですね、はい、は
い、言ってください、
お願いします、
そうですね、そんな、
はい、でなんかそのルチャし続けるを作った時に、
はい、
なんかこうちょっと個人的になんかその発信はしたいけど SNS とかで発信とかするなんか速度とかがあんちょっとしんどいなというか、あんまり向いてないなっていう風に思って、でなんかやっぱある程度まとまった文章にして紙に吸ってやったらすごくやりやすかったんですよね。でまあなんかね、今回そのね震災のこととかも、まあ、なんかあのできることはしたいけど、でもなんだろう、なんか SNS とかでいっぱい呼びかけるとかのなんか速度があんまりちょっと向いてないなっていうことに気づいたので、ちょっとそうじゃない形でできたらなと思ったりしますし、なんかあのあとね、もう被災された方もなんか別に被災してない地域の方もなんかやっぱりその SNS たくさん見たりとか、まああのね、被災のこと気になるからいっぱいそのニュースとか、ねね、情報を得たり知っちゃうとは思うし、まあ必要だと思うんですけど、やっぱちょっとたまにオフしないとなんかしんどくなっちゃうんじゃないかなっていうのがあって、あのこの間あの大学の恩師の先生がメッセージくれたんですけど、で近世文学研究してる先生なんですけど、なんかあの現代人の一日に得る情報量って江戸の人のなんか1年分らしいよって、うん、あの言われたんですよ。で、あ、そりゃなんか疲れるわと思ったし、まあ、しかも、まああのね、まあ、あのガザのこともそうだし、あの地震が起きてなんか壊れた建物とかもなんかとか しんどちょっとね、しんどいの映像をすごいたくさん浴びるとなんか少しあのたまに休憩しないと病んでしまうんじゃないかなっていうのを思って、なので時 時々やっぱり情報をあの意識的にオフに、うんうん、するのもいいのかなっていうこと。
そうですね、
うん、
やっぱあとはその歩くとかね。
あ、そうですね。
なんかあの、うん、お風呂に入るとか、
うん、
なんかそういうすごく単純な行動、それをまあ意識的にやるっていうか、まあほんで、まあお風呂もそうかもしれないけど、
うん、
まあ、歩くとかも、まあ、歩くのはあの歩きスマホとかしちゃったら良くないんだ、良くないから やめた方がいいんだけど、そのスマホから離れるっていうのがやっぱりすごく大事で、
あ、そうですね、
そのためにはまあ歩くとかさ、うん、なんかそのお風呂入るとかね、その食事するっていう時にもなんかね、そのテレビとかパソコンが前にあったらあれだから、うん、なるべくなんかそのテレビとかパソコンがない空間に行くという、そういうのもなんか大事な気がしますね。
そうですね、う
ん、でね、そのガマスクさんはあの95年の阪神淡路大震災で被災してたりして、はい、
うん、
でその西宮、まあ、当時ね、その震災が一番ひどかったの、一番というか分かんないけど、西宮、
あ、西宮は
すごくひどかった、
うん、そうです ね、はい、
でその時西宮に住んでたの、
あ、違うんです、であの伊丹に住んでて、まあ、伊丹も駅はあの全壊して、したりはしたんですけど、自分の周りはそんなに建物壊れてないけど、うんうん、祖父母が西宮 で祖父母のところは結構長いことそのインフラが回復しなかったんですよ、お水とか出ないとか、あのガスとかも来ないとかで、だから結構ずっと祖父母のところになんかいろいろ運んだりとかっていうことがありましたね、
うんうん、でね、やっぱその時にそのもう、ま、駅が全壊してしまったりとか、
うん、
ね、そのまあ家が倒壊してたりして、明らかにもう非日常なわけじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、やっぱりそういう時にね、あの大阪にいたりして日常があるっていうことを、
あ、そう、
うん、知っただけでもだいぶあの安心するっていうね。
そうですね、その被災して 何日かして、なんかたまたまその用事で、まあ、当時小学生なので親と一緒になんか大阪に出ることがあったんですけど、なんかどこも壊れてない風景があって、みんなあの普通に買い物とか、あのなんか日常を楽しんでいて、それにすごいあのほっとして、あ、なんか日本中が壊れたわけではまあ ないのかって、まあね、その自分の周りもまあまあ壊れてたし、あの全壊したアパートとかも見たりとかしてたし、なんか家に来る人もお風呂借りに来るとかだったりとかして、だからなんかね、あのでニュースもやっぱ気になるからずっと地震のことをつけっぱなしにしてずっと一日見てたら、なんか、まあ、特に子供だったからあの日本中こうなのかなぐらいに思っていたけど、あの本当にすぐ隣の大阪はなんか全然なんともなくて、でそれでなんかあの助けてもらえるこれだったらってすごい思ったんですよね。 こっちはまだ大丈夫、無事だから、あのなんか足りないものとかもここからもらえるし、なんか助けてもらえるし、なんかあのちょっとこっちに移ってきたりしたら、あの普通の日常があるんだっていうことにすごい安心したなっていうのをよく覚えてます
ね。
ね、
ということで、その、ね、あのまあ、日常を続けるっていうのもね、
あ、そうですね、
すごく、
うん、
まあ、あの直接 あの被災者じゃない人の、まあ、使命じゃないですけど、なんか の一つかなとも思うので。
そうですね、うん、余力が全然こっちにはあるっていう ね、
そうね、
なんか
やっぱりね、うん、信用持ってじゃないけど普通に日常を送るっていうだけでもなんか十分な気がするんですけどね。
あ、そうですね、うん、それでなんか私はとってもホッとした覚えがあるので、うん、なんかそれもすごい大事なのかなって思いました、
ね、だからまあちょっと何そのなんだかね病気とかねその怪我とかしてる人はですね、うん、それを治すっていうのがとかね、まあ、それとまあ、うまく付き合っていくみたいなのが日常だと思うので、
うん、
やっぱりね何その自分は何もできてないなとかねなんかそういうこと結構何て言うかな過度に思いがちじゃないですか。
あ、そうですね、うん、それでしんどくなっちゃったりとかね。そうそうそ
う、で特にねまあまあ政府であったりとかね、うん、なんか政府はこんな時なので新年会やってたりとかすると、
そうですね、
やっぱりなんかね、うん、ますますそのどうなってんだっていうかね。
そうですね、なぜか台湾がレスキューを待機させてくれてたのに外務省が断っちゃったとかね、
うん、もうちょっとだからこういうどうしようもない政権であったり、まあそうね、一応政権だけにしておきましょうかね。政権下にある国でね、やっぱりこういう震災が起こると本当に、まあ、もしかしたらね亡くならないで済んだ、
うん、
なんか命も亡くなっているかもしれないし、ちょっと分かんないですけど、やっぱりこれはしっかりとやっぱ政治家を選ばないといけないし、それ我々も何でしょう、やっぱり消費者っていうのがもう骨の髄まで染み込んじゃってるんで。
そうですね、
うん、だし何かあとはもうその商品社会ですよね。なんかそのお金を稼いでそれで生活するっていうだけ、
うん、
そうするとねそのお金がなくなったらもうどうしようもないんじゃないかとか、やっぱり現時点でのその権力がある人には逆らえないんじゃないかとかね、もうそういうどんどんどんどん自由度が狭まっていっている社会の中で政治家を選ぶってなると、いや結局 やっぱりもう自民党しかないじゃんみたいなことになってしまうんですけどね。そこはちょっとそのあたり の枷みたいなものは取っ払って、もうちょっとそもそもってところからね、みんなで考えていって、まあ、政治家を選ぶであったり、なんかその生活のね仕方を変えるであったり、その辺をやっていく必要があるのかなと思うんで、まあそれはもう一朝一夕じゃねできないんで、
はい、
そこはもうじわじわとやっていくしかないと思うんで、結局これ何喉元すぎれば暑さ忘れず、暑さ忘れるで、なんかねまた元に戻っちゃうわけじゃないですか。
あ、そうですね、う
ん、こんなにさ、うん、どうしようもねって言っててもなんか、うん、元に戻っちゃうんで、もうちょっと元に戻ないようにするためにはどうしたらいいのかっていうのも含めてね、まあ、我々としてはそのルチャし続けるを出し続けるっていうかね、
うん、
まあそれが自分たちがなんかその元に戻らないっていうか、ダメだよねって言ってた、そのまたね元の鞘に戻ってしまうと同じことの繰り返しなんで、そうならないためにはですね、やっぱりなんか目に見えるというか手に取れるものを作るっていうのがすごい大事なような気がするんですよね、
うん、
なんかモニュメントでもそうだけど。
あ、そうですね、う
ん、なんかそこに物体として作るっていうことって、
うんうんうん、
やっぱりなんかまあこれ僕が古い人間だからかわかんないけど、電子データって忘れがちっていう、なんかその、うん、 こっちから取りに行かないと、残ってないわけじゃないですか。
そうですね。
見つけられないというか、
だから SNS で発信っていうのもなんかそこまで、なんだろう、
なのかもしれない、
うまくできないのかな、
かもしれないですね。でもね、やっぱり紙で残しとくと、なんかね、なんていうかな、安心して無意識の場所に放り出せるっていうか、なんかそのパソコンって、で僕、まあ、これだから古い人間だからなのかな、そのデスクトップが汚いんですよ。
あ、
で多分あれってデスクトップにないとどっか行っちゃうんじゃないかって思ってんだと思うんだよね。でも最近その何ドライブは使えるようになってきたけど、でもデスクトップとか、まあ、ドライブとか、なんていうの、そのまあ言ってもそこから1階層ぐらいかな、のところぐらい、それ以上下になっちゃうともう一生見ることはねえだろうなみたいな。
まあ、存在自体を忘れちゃう。
忘れちゃう、けど紙だったらさ、もう別に忘れてもいいやって置いとけるわけじゃない、
ね、でそのね、なんかデータの中で、その電子データの中ですごい深いところに眠ってると、なんか、ま、あの掘り出すことってまず意識的にそもそも掘り出さないと掘り出せないと思うんだけど、そうそう、紙ってパッてなんか見た時に、あ、これそういえばみたいに偶然に見つけられたりもしますよね。
そうそう、なんかそれは大きい気がしますよ。だからなんかちょっとそのやっぱりこの社会ってもうなんか情報処理ばっかりになってる気がして、なんかもう情報化されたものをどう扱うかみたいなことで、情報化されてないものとか、情報化されたものを一旦また情報化されてないところに置いといて、でそれとどう巡り合うかみたいな、なんかその情報化以前とか情報化以外の部分を、なんかに対してすごく感度が低い気はするんですよね。だから意識できるものとか目に見えるものとか、触れられるものっていうのもちょっと微妙だけど、聞こえることとかそういうのはに対しては、なんていうの、科学でね、解明しましょうみたいなことだけど、なんかその目に見えないものとか、この手に触れられないとか、その触れてるんだけどなんかもっと触れ心地がいいものがあるんじゃないかとか、耳になんか聞こえないんだけどでも確かに感じるみたいなものとか、そういうものの存在に対してなんかちょっと鈍感すぎるんじゃないかなっていう気はしてるんすよね。
なんかそうですね、すでになんか認知されたものしか認知できないっていうか、それって結構まずいんじゃないかっていう気がしますね。
そうそう、なんかそういう意味で、まあ、話は元に戻るかもしれないけど、なんかね、そのポンツクドーさんとか、ね、見かけクラブさんとか、まあ、まさかね、我々がルチャし続けるを出そうって言った時にそういう、
あ、そうですね、
ね、形でなんていうか参加してくれる人がいるとは思ってなかったんで、すごく嬉しいし、ね、その手すきの紙とか、まあ、理想もそうだけど、やっぱりなんか、ね、一枚一枚吸ってくるわけじゃないですか。
そうですね、
それはすごいことというか、やっぱそこにしかもう人間のいる場所がないんじゃないかって気がしてくるっていう、気はしますね。
ね、
まあだからね、なんか会社に置いてくれるとかね、そのあった人に手渡すみたいな、そういう活動のなんか貴重さというか、ありがたいですね。
ね、
はい、まあ、そんなことで、 我々はそのルチャし続けるを出し続けるっていうのをね、
そうですね、
はい、目標にやっていきたいと思いますので、はい、っていう感じですね。
はい、
はい、じゃあお便りが、
あ、そうですね、はい、
お便りスペシャル、お便りスペシャル、お便りスペシャル、
はい、
お願いします。
はい、前にあの蜂蜜の飴を、
あ、そうだね、こう、うん、僕紹介したかどうかちょっと忘れてしまって、
あ、蜂蜜の飴を送ってくださったっていうことは言ったんですけど、あのお手紙もいただいていたんですけど、ちょっとお手紙はあのご紹介してなかったんですけど、
そうだね、うん、まあちょっとオムラジを聞いてくれてるみたいなので、
あ、そしたら、ね、
ちょっと、うん、まあ抜粋してみたいな感じですか、
はい、うん、そうですね、ちょっと今、
はい、今ねトンネルに入っちゃって
見えない、ごめんなさい、これちょっとさすがに見えないかな、あ、まあ、はい、
あの高島さんとのあれよね、
あ、そうですね、
作る人になるためにの、
はい、先日の九州ツアー作る人になるために読みのブックさんでお話を聞き、すごく心がすっきりして、なんだかお手紙を書きたくなりました、最近考えていたことを言葉として肌で感じ、読めない
暗い
感じ、
上等ぐらいしかない、
すぐ数値化しちゃってること、それぞれの感覚でちょうどいいは変わっていくこと、偶然や余白について、頭の中が終わった後に全部の循環を見てどう思うと、自身の今までと今がなんか大丈夫と思うことができました。青木さん、甲島さん、石井さん、お三方とお客さんがすごくいい時間でありがとうございました。
はい、
はい、続きがあるんですが、は
い、相変わらず、はい、長いですね、トンネルが、
そうですね、ここのトンネル長いんですよね、はい、ルチャリブロのお二人を知ったのは2021年暮らしの手帳の紙面でした。
ああ、そうなんだ。
年齢がもう近そうな方々の言葉や今になんだかハッとしいいなと感じました。で、当時ザ・グローバル資本主義の会社に勤めており、人とのつながりの大切さを感じ、届けたいとアルバイトから社員になったのですが、大切にしたいことを表現する中でどうしても資本主義社会にいることに息苦しさを感じ、ずっと違う何かをもやもや考えていました。2020年のパンデミックあたりから今までの当たり前は何だったんだろうと本をたくさん読んだり、立ち止まり手当てができる人になりたいと思いました。それからもいろいろすごく背中で、地元ではないのに心地よい浮き足へ移住しました。二人のオムラジや彼岸の図書館や手作りのアジールを読んで安心というか、行ったり来たりの考えがすごく好きで勇気をもらったように感じます、という、はい、はい、ことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、ご紹介が遅くなりました、
すいません、
すいませんでした。そしてトンネルで、
今トンネルをちょうど抜けた
ごめんなさい、読み方がたどたどしくて大変失礼しました。
暗かったからです
、はい、はい、それと
嬉しいですね、
そう、嬉しい、
また、はい、大島さんとはですね、今年もまあね、1月2日にもう配信しましたけど、今年もちょっと全国ツアーと言って各地にね行きますので、どうぞよろしくお願いします、
はい、
という感じですね、はい、
はい、
次ですか、
次は、ゆで卵さんからお便りいただきました、はい、いつもありがとうございます。こんにちは。不完全な紹介、やっぱり一息に読んでしまいました。どの章についてもお話ししたいことがこんこんと湧き出てきて、とてもまとまらないけれど、あ、本を読んできてよかったなというのが一番の思いかな。 人と本、人と人とを結べたらと願って今図書館で働いているけれど、何より自分自身が本に導かれ、時空を超えた人のつながりの中で支えられてきたことに、この作品を読んで改めて気がつくことができました。ありがとうございます。生きづらさ、自分に自身に対するもどかしさみたいなものは私もずっと抱えていて、でも本を紐解くことでそのモヤモヤをほぐしやってこれたのかもしれません。やこさんの紡ぐ星座を仰いで、自分の今いる場所の豊かさに気づくことができる人はきっと私だけではないと思います。本と暴力との章は特に胸に迫ります。2021年の春の初めから夏の初めにかけて、入院していたのですが、コロナ禍ということもあり閉塞感がとても大きかったです。本来ふっと力を抜いて静かに養生できる場所であってほしい病院の持つ管理するという力が、感染防止という名のもとにより強調されるようになったのだろうと思います。で、退院後に精神的にしんどくなってしまって、ちょっとお母さんの元に身を寄せたりしたそうです。で、そんな状態で耳にする東京オリンピック開催をめぐる騒ぎは本当に身に応えました。そんなことがあった後で手に取った本で心に染みたものがあります。スースチュアート・スミス著、庭仕事の神髄、老い、病、トラウマ、孤独を癒すにはと、これはなんていうもんだ、下田さんかな、下田信子さんかな、
ああ篠田信子、
ね、あ篠田信子さんか。痛みを希望に変えるコミュニティデザイン、篠田
なんだっけ、どこだっけ、
これ、
あその人は知らない人だ、
あ本当ですか違う、
下田
さんだと思うんですけど、痛みを希望に変えるコミュニティデザインです。2冊を読むと、入院中に自分が必要としていたものに輪郭を与えてもらったようで、また固くなになっていた気持ちや考え方が耕されるようで安らぎを覚えました。病院の中に庭が欲しいと切に願います。図書館も一つの庭のような存在であったらいいな。こんな風にこれからも心身がこわばったら本にも見ほぐしてもらいながら歩いていけるのかな、道草しながらのんびり行きたいなと思います。その道中でまたお会いしてお話しできる日があったら嬉しいです、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。でも本当そうだよねっていうかね、その管理するっていうのがやっぱりちょっと過度だよなっていうのは、
あ、そうですね、
思うところ、
まあね、特になのかわかんないけど、日本の、まあ、病院という場所とかってちょっとなんかそれがつ、まあ、病院だけじゃないかな、なんか管理っていうことがすごい強いような気がしちゃいますね。
なんかね、その、まあ、事故を未然に防ぐみたいな、
うん、
そういうあの言い方によってなんかそれしたらこうなっちゃうかもしれないからやめときましょうみたいなのが多すぎると、もう何もできないじゃんっていうか、
そうです
ね、それならもうね、あの生きてない方がいいじゃんっていうのを、うん、メッセージとして発してしまうっていう、
そうですね、
それは病院が発してるっていう、
うん、
これはどうなんだっていうところはありますね。
はい、本当に、ね、
まあいろいろそうですよね。その例えばね、なんか図書館に来たってそうだし、いやそんなんだったらね、なんかわざわざ図書館なんて行かない方がいいじゃんとかね、例えばだけど、うん、そういうふうに思わせちゃうってね、その管理したいと思うがあまり、
うん、
じゃあもう誰も来ない方がいいじゃんみたいな風に思わせちゃうと、うん、やっぱりちょっとその場としては死んでしまうっていう、
そうですね、うん、公園も遊具全部使えませんだったらもうそこで遊ばない、
遊ぶなってことだねっていうさ、ね、 ことだからね。
そうですね。
そういう意味では、僕はちょっとあの藤原京、
あ、すごかったです
よね。藤原旧跡っていうのは、うん、なんかすごく良かった
よな。あ、そうですね。なんか全然なんもその規定もないっていうか、そうそう、書いてもいない、
空いてる時間ぐらいかな。
あ、ねえ、うん、5時に閉まりますみ
たいな。でも多分閉まっても入れるんじゃないのかな。
うん、わかんない。駐
車場は閉まっちゃうだけでしょ。
だって場所としては別にた、ね、
管理のしようがないっていうかさ、
ね、だから
広すぎちゃってね、
うんうんうん、
でもなんていうの、整理もされてるし、
あ、ね、
すごく綺麗に草は感じあるし、ね、っていうね。だから、ね、うん、あれが公園なんじゃない、本当はっていう、
ね、
うん、本来、う
ん、で、なんかね、ちびっこがずっとたこ揚げしてたりとか、そうそう、犬もいたりとか、なんか別にボール遊びとかも禁止ではないし、うん、みたいな、
そうそう、うん、非常にいい空間でしたね。
そうですね。
あれは一つはだから、その藤原旧跡っていう、藤原京っていうね、
うん、
まあ、歴史的な空間、まあ、あの遺跡もあるし、
うん、
今も多分発掘中なんだけど、そこ、そういうの大きいんじゃないかな。
あ、そうかもしれないです ね、うん、ね、あんなとこないなって思いましたよね、うん、なんか楽器演奏してる人もいたし ね、
そうそう、ね、非常になんかいいなと思ったし、
うん、
ああいう空間がまあ街中にドーンってあるっていうのはなかなかで、今から作ろうと思っても多分作れないっていうか。
あ、そうですね。
何にもない空間を作るのに 何億円使いますみたいなことで言えないじゃない。
そうですね、
うん、素晴らしいですね、
うん、
ちょっとそう、でもとはいえやっぱりそういう空間が必要なんじゃないかなって思うよね、
うん、
その管理っていう、管理はしてほしいんだけど、その人の行動を狭めるっていうか、じゃあもう人は生きてない方がいいじゃんって思わせてしまう管理っていうのが今大半だと思うので、
うん、
それしちゃったらもうね、
そうですよ ね、
ね、
だって
ダメじゃん
っていう、ね、だって退院後に調子悪くなるってそれちょっとね、本末転倒ですよね、うん、
とも思いますので、うん、まあでもね、庭っていうのは、なんか庭ってちょっとそんな感じなんじゃないかなっていう気はするんだよね。
うん、いいですね、
うん、
本読んでみたい、
読んでみたい本ですね、
うん、じゃあ
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、またお会いしたいです、
ね、
はい、
はい、
じゃあ、次のお便りで、はい、村地ネームウールさん、給食中の方です、はい、いつもありがとうございます。福明治さん、マスクさん、明けましておめでとうございます、
はい、
昨年 末日は不完全な詩書を読み返して読書納めの一冊にしたので感想をお伝えしたくメールを書いています。昨年は個人的に思いもよらない変化が訪れた1年でした。年始に心身の調子を崩して休職、大学院の調校生を始めたところ、文学を学び直したいことに気づきました。今年2月には受験をして大学院に入学予定です。仕事は退職します。この1年不安に苛まれることばかりで、一度土着への処方箋もメールさせていただきました。そして年末に改めて不完全な詩書を読み、わからないという希望という文章に再度語りかけてもらったような気持ちになりました。私の抱えている鬱や既視念慮は未知を未知のまま留保することに耐えられず、いっそ消えてしまいたいという考えから生まれているということ、私にはわからないことをポジティブに捉える練習が必要なこと、未知に飛び込むきらめきこそが人生の豊かさであること、マスクさんの言葉が絡まった考えを解くきっかけをくれて、昨年は何度も助けられました。不完全な詩書は私にとってずっと読み返す大切な本になると思います。文章は誰かが思い悩み考え煮詰まったジャムのようだと思いました。そんな貴重なものをこうして受け取れることに感謝しています。福明治さんのジャム作りの話からそんなことを思った気がします。 年もオムラジを通じてお二人を応援しています。10周年も駆け抜けてくださいというお便りでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも不完全な師匠をね、
はい、
不完全な師匠という不完全な師匠をね読んでいただいたということで、まあ、さっきのねあのゆで卵さんもそうだけど嬉しいですね。
嬉しいですね、はい、分からないという希望をね、うん、読んでくれて、そうやっぱりなんかね、なんこの文章以外でも書いたのかな、なんか先延ばしにするっていうことを結構その、うん、私はあのあの本なんだっけ、見捨てられる命を考えるから、うん、すごくその学んだんですよね、うん、でその見捨てられる命を考えるは、まあ、あの京都で起こった ALS の患者の方があの医師にあの嘱託してあの自分を殺してくれっていう風にあの願い出て、あの実際それがあの行われてしまったというあの事件があったんですけれども、まあ、それを機にちょっと集まったその専門家の方々が、まあ、あのどういう風に考えていたらいいのかということを議論した本なんですけれども、まあ、その中で、安藤康則さんかな、お名前、生命倫理の、を研究されている医師の方なんですけれども、まあ、その方がその難病の方も別にあのなんだろう、すぐにあのその人が強い人だから、すぐにあの私は難病になってもあの最後まで生きていこうっていう風にあの決断するわけじゃなくて、ずっと長い時間をかけてすぐに結論をあの出すっていうことを先延ばしに して、その先でようやく、まあ、なんかの前向きに生きていこうであったりとか、まあ、あの自分を受け入れたりとかっていう方の過程に至るんだっていう風に言っていて、だからやっぱりその起死燃料であったりはなんかもう今ここで結論を出そうっていうあの気持ちだと思うんで、でも私も割とすごいそっち寄りで早く結論出したいと思ってしまうので、本当なんか先延ばしに、ただ先延ばしにするっていうことでいいと思うので、なんか真面目な方ほどやっぱり先延ばしにするのが下手というか苦手なのかなって。でウールさんは、まあ、ずっとお便り読ませていただいてて、やっぱすごい真面目なのかなっていう風に感じたので、まあ、あの先延ばしにするっていうことをなんかこれからもぜひあの何かしんどくなったらそれだけパッて思い出してもらえたらなっていう風に思いました、
うん、そうですね、
うん、
やっぱりだからなんかあのさっき言ってた情報化、
うん、
情報化ってやっぱり分かるようにするっていうことだと思うので、うん、なんか分かるようにしなきゃいけないんじゃないかっていう風なね、
うん、
その圧力みたいなのを感じますよ、やっぱり、
うん、
そうするとね、まあ、先延ばしにするであったりちょっとね、ってことは何て言うかな、まあ、分かるようにするっていうのとはちょっと違うんだろうなっていうかね。
あ、そうですね、うん、なんか分かるようにするって多分早く分かるようにするってことなんだと、うん、
いついつまでにとかさ、
うんうんうんうん、だから なんかそれこそその文学を学びたいって言ったら、じゃあ それ卒業してどうするのとか、うん、なんかそういう話をするっていうことなんだと思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、いや文学を学びたいんだというあのところになんかフューチャーしていいじゃないかっていう、
そうですね、は
い、
だからまあ未来はわからないので、
うん、
っていうスタンス だよ ね、
そ、 うです
ね。そこにどう立てるかっていう、ついやっぱりさ、あの何、今の延長に未来があるから、うん、こんなような状態だったらもう生きる意味ないじゃんって思っちゃうわけだけど、うん、果たして本当にこの状態の先に未来がある、この状態がね、あのまた変わらないものが未来なのかって言ったら、うんうん、それはちょっとわからないので、
そうですね、だ、あ、今度その、あ、ウールさんにそうそうお伝えしたかったんですけど、今度のあのファンタジーの会の課題図書は、オトフリーとプロイスラーのクラバートなので、まあ、もしよかったらご一緒にっていう感じだったんですけど、まあ、クラバート読んでてまさにそういうことをちょっと思いましたね。また詳しくみんなで喋りたいと思うんですけど、
そうなんだよね。だから、まあ、鷲田先生が言ってたのかな、そのプロジェクトとかね、
うん、
プロなんとかその、ま、あの、ま、前も、ま、前にって意味だと思うんだけど、うん、その、ま、これからやることを考えましょうよっていう、うん、そういう社会になってて、でこれからやることを考えるためには、これからやることを考えて、で そのためには今をどう生きるかみたいなことなんだけど、
うん、
そうじゃないんじゃないっていう話でね、
うん、
その鷲田先生も言ってたのは、
うん、
そのいろいろ前もってみたいな、その先取り、未来を先取りした上で今をどう生きるかっていうことばっかり考えてると、うん、でも未来って先取りできないじゃない、うん、っていうね。
そうですね。
だからやっぱり分かったような気にならないっていうのはすごく大事なような気がして、分からない未来をどう生きるかっつったら、まあじゃあとりあえず今あの興味あることをしましょうかとかね、
うん、
今、まあ、少しでもなんていうのかな、生きやすいようにしましょうかとか、なんかそういう選択ができるような、まあそれだけになっちゃうとまたそれはそういうかもしれないけど、でもそういうなんか時間を持てた方が、まあちょっとは生きやすいんじゃないかなっていう気はしていると。
そうです
ね、感じですね、
はい。
ですね、そういえば思い出した、あの、うん、道草見たんですよね。
あ、そうだ、そうですね、宍戸大輔監督の道草を見ましたね、う
ん、はい、映画ね。
その話はしてないか、
してないよ、ね、
年明けに見たから。
そうそう、
で年明けこれ初めての村地です、
うん、はい、
はい、
そうなんです、してないんですよ。
あ、してない、そうですね、うん、あ、そっか、一緒に見たのが年明けですね。
そうそう、私前ね、
うん、
見たよっていう話はあったけど、
そうそう、先に、あ、どうでした。
いや、やっぱりね、まあ道草はね、その障害のある人の自立支援かな、
そうですね、
の映画で、で、まあ、その自立、まあ、自立って何なのっていうテーマがね、うん、一つあって、そのまあ問題行動というかね、まあ、障害が、まあ、重度の知的障害であったり自閉症、自閉傾向のある障害があるから、まあ言ってみればその行動でね、道で大きな声をあの出しちゃうとか、
うん、
まあその何、あの普通の人はいやそれはしないでしょっていうことをしちゃったりとか、うん、そういう人たち、
うん、
いいじゃないですか。で、それそういう人たちをがどうやって自立した生活を送っていくかっていうと、やっぱりまあ社会の中にね、と一緒に、まあ、その支援者と一緒に出て行って、それでなんていうのかな、まあ、生活を送ることで、まあ、だんだんと自立していく、その支援者で、その自立っていうのは別に支援者の手を借りなくてもいいとかそういう話ではなくて、
うん、
そういう、まあ、支援のネットワークの中 であってもやっぱり何、まあ、電車に 乗ってとかね、コンビニ行くとか、まあ、そういう社会生活が送れるっていうことが自立だろうと言ってて、うん、で今まではそういう人たちが社会に出ていくと迷惑だからとか、っていう 話で、まあ、閉じ込めるっていうのが ね
入所施設だったり、であったり、そうそう、病院であったり、
精神病院であったりとかだったんだけど、まあ、ずっとねそこ で、まあ、投薬治療とかしてて、でまたね、施設に入ってとかって言ってても、やっぱりちょっと状況が改善しないんじゃないかっていうこともあったり、うん、まあ、あとは世界の潮流としてはもう、まあ、正確には分かんないけど30年40年ぐらい前から、まあ、地域移行ってことがされてて、まあそういう、今言ったようなね、そのできるだけ地域の中で、その社会の中で、まあ、支援者と一緒に、生活していきましょうよっていう流れになってたんだけど、うん、やっぱり日本ってそうじゃなくて、
そうですね、うん、
やっぱり迷惑かけちゃダメっていうところが、まあ、強いあったし、うん、あとはその子供の面倒は親が見るべきだっていうこと で、
ね、
そしたら親としてはね、やっぱり親も社会生活を送んなきゃいけないわけで、うん、そしたらもうできるだけもう迷惑かけないようにってね、その親のなんていうの、まあ、手間も取らせないようにっていう発想になってしまうのは仕方がない部分もあると思うんで、そしたら親が面倒、親だけが面倒見るんじゃなくて、やっぱり社会で支えていくっていうかね、うん、まあ、社会の一員だよねっていうことに、でそれがまあ自立だろうし、
そう
です
ね、
で僕はやっぱりその支援してる方の人も、その支援をすることによって多分自立してんじゃないかな、うん、それはまあ金銭的な部分だけじゃなくって、やっぱりそのね、ある人のインタビューとかも入ってるけど、その人もその障害者手帳があるないじゃなくて、うん、やっぱりしんどそうだなっていうところがすごくあったから、うん、やっぱりそれをその障害があるっていう人を通じて、なんかその人もまあ今の社会と折り合いをつけようとしている感じはすごく、見て取れて、なんていうんですかね、やっぱり障害ってすごく人為的に作られたもんだなとも思うし、うん、かといっていやもうそういうもんだっていうかね、僕はだからその障害者がいなくなった方がいいと、いなくなるっていうのはその障害とか健常とかっていう区別がなくなった方がいいということではどっちかというとなくて、
うん、
まあ、確かにその社会生活って社会を形作っていく上ではどうしても障害者っていうのは出てきちゃうよね、だけどじゃあその人たちを排除したらいい社会になるのかっていったらそうじゃないっていう、
うん、
なんかちょっとね、2段階の話だけど、うん、それは思いましたね、だし自分も別のところに行ったらある意味で障害者だし、
うん、
とかね、そういうのも思って、やっぱり今のそのこっちの、ね、社会っていうものを作っていく側がいかにこの社会の枠っていうのをもうちょっとゆわゆわさせるというかね、
うん、
揺らがせて柔らかい社会っていうか、ね、開かれた社会を作っていくしかないよなっていうふうには思いましたね、
うんうん、なんかすごい象徴的だったのがヒロムさんって出てきて、でなんかそのヒロムさんがこうお散歩してる時に、うん、ターって大きな声で言うっていうので、なんかで支援者が結構なんかその人なんか自分もすごい恥ずかしいから、うん、その言わないでほしいっていうことを自分でも言っていて、でターって言うと、うん、ターって言ったらダメだよとかみんなびっくりするよとかっていう声かけをしてるんだけど、なもしかしたらそれもなんかずっとああやって過ごしていく中で、まあいかんとか、
うんうん、
ターって言ってもまあ別にそんなにみんなね、この近所で知ってるからヒロムさんのこと、
うんうん、そうそう、
いいじゃんって、あヒロムくん元気だねってなるんじゃないとか、なんかもしかしたらそういう風に変わっていったりもするのかなって思ったりとか、ね、すごいそれがなんか思ってましたね、うんうん、みんなから、
そうですね、
うん、
だなんかその、まあ、いわゆる地域移行とかって言うんだけど、なんかあこういう感じなのかもなっていうのはちょっとイメージが湧いたっていうか、うん、なんか今まではいやこの 日本の状況で地域そのだから病院には入れちゃいけません、
うん、
で地域の事業所が面倒見てくださいねみたいな話になったらちょっと違うよなとも思ったけど、うん、そこはそこでまあみんながそれぞれにやっていくっていう感じで、
うん、
あこういう感じだったらいいよなっていうのはちょっと思ったっていう、
うん、
その地域移行、まあ、地域移行っていうあのそういう文脈であの映画が捉えたのかちょっと分かんないんだけど、
うんうん、
でもなんか僕はちょっとそういう風に見たっていう、
まあでも割とそういうことでもあると思いますけどね、あの道草ってね、2016年のね津久井やまゆり園事件を受けて、うん、あだから、映画自体は2018年に作られた、ちょっとこの間2023年の最初とかに公開されてたって言っちゃったんですけど、映画自体は2018年だった、うん、みたいなんですけど、うんうん、まあねでね、最後の方に出てくるね小野和也さ
ん
という方は、
うん、
あの入所施設で、25年ぐらいかな過ごしてたけど、そういうねあのやっぱり地域で暮らすっていう方に移行していくっていう、うん、そのことでもあったから、
そうですね、うんうん、だからまあその地域でも暮らせるし、まあね、あのいろんな事情があってその施設がいいよっていう人はそれでいいよだし、
うん、
っていう風になってきたらいいんじゃないかな、
あそうです、ね、
とりあえずはね、
うん、
と思いますけどね、ま
あ、施設もねいろんな形の施設が、ね、あると思いますし、
そうそうそ
うそう、うん、自由な形を、ね、模索してる施設とかもね、
う
ん、きっと
そうそうあると思う
し、うん、あると思うので、うん
というふうに、
はい
はい、思いました。でもあのなんか支援者側っていうかね、
うん、
がほらあのヒップホップの人がね、
涼介さん
かな
の、うん、
支援者の人、
うんうんうん、
がねそのどう何と楽しいって、
あそうですね、
あすごいよくわかるんですよね、うん、僕もねちょっと就労支援ってやってて、でもなんでしょうね、だからやってて楽しいと思うから、
うん、
現場がね楽しいと思うからこ そ, その就労支援の制度とか仕組みがいやそうじゃないじゃんっていう、
うんうんうんうん、
その一般就労があって A 型 B 型ってステップアップでとかって、うんうん、いやでそれがその事業所の成果として図られてしまうっていうのは、
うんうんうん、
いやそうじゃないだろうっていうかね、そこすごく思っちゃいますね、
うんうん、だからねその今言ったね涼介さんは結構もうその高校卒業してからずっともうその一人暮らしで支援者と一緒に二人三脚でというか、まあ何人かの支援者がいて、あのそのもちろんあの何人かに支えられながら暮らしてて、あの支援者との付き合いももうすごい長くて13年とか11年とか、あの陽介くんのこと見てますっていう方が、うんうん、の支援していて、で、まあ、支援者の方結構なん一緒にスケボーしたりとか、うんうん、なんかあの支援者さんのお家でお誕生日の祝い、うん、お祝いしてなんかあの家族と一緒に遊んだりとかもしてて、そこはすごいなんかいい関係できてて、なんかね涼介さんもその思春期の時にはなんか家が壊れそうなぐらい暴れてたとかっていう話があるんだけど、うん、当然今はもうなんかねちゃんと暮らして通所してっていうことがあのとても落ち着いてできているみたいな感じで、なんかすごいあの楽しそうにあのな映像がすごい流れるんですけど、うん、実際支援者の人もあの楽しいし、なんか一緒にいてすごい楽しいし、なんか魅力があるんですよねっていう風に話して、
うんうん
うん、たんですよね。
そうそう、ね、そんなことで、
はい、
非常に、はい、いい作品というか、なんかあのすっきりするというかね、
うん、
なんかつきものというか、
はい、
が落ちるようなつきものを払ってくれるような映画でした、
そうですね、
はい、僕にとってはね、
はい、
うん、はい、そんなことでした。
はい、
この番組は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを内包する人文地の拠点、ルチャリブロの提供でお送りしました。
はい、ということで、ちょっと新年なんで短めにと思ってたらいつの間にか長めになっちゃいました。
そうですよね、
はい、そういうことで、今年は僕はですね、映画をね、なんかこれは言ったような気がするな、まあ、映画も見たいし、あとはもう文章をね、できるだけ、まあ、言葉にもしたいなと思うんですけど、
はい、
やっぱりその、まあ、あ、そうだそうだ、で磯野真帆さんとの、
あ、そうですね、
磯野真帆さんとのトークイベントが1月の13日7時から隣町カフェであります。で、1月の23かな、
はい、
全然違いました、27でした、
はい、
27にはその読書のすすめさん、前ね、小島さんと、はい、一緒に行った、東京のこちらもね、
はい、
江戸川区かな、東の方の、本屋さんですけど、ここで、今回はまあその読書会ということでね、山岳ノート4を取り上げてくださるということで、
はい、
読書会に行きますんで、
はい、
ちょっと東京は2カ所ですね。で、1月の20日に、あれか、沖縄のね、本と飽きないある日さんに、かけないさんと一緒にね、伺うよということでした。はい、なので、もうすぐある日さんでフェアが始まるのかな？
あ、そうですね。
ということで、限定冊子もあるはずなので、
はい、
で、その限定冊子を書くにあたってですね、やっぱりちょっと、まあその道草とも関係するんですけど、うん、やっぱり一種の優生思想であったりとか、うん、なんかその何、まあ、生産性至上主義っていうかね、うん、やっぱりそこは問い直さないといけないなっていうところは思っていて、うん、やっぱりちょっとルチャーし続けるの方でもね、書かないといけないなとも思うし、はい、それはね、何度それをテーマにして優生思想であったり、なんでしょう、まあナチスのね、
うん、
T4 作戦とかにしてもそうですけど、それを何度取り上げても足りない、
そうです、ね、
何度、うん、もう繰り返し言っていかないといけないことだなっていうのは思いましたね、うん、そんなことでよろしいでしょうか。
はい、
はい、では本日のお相手はオムラジオ革命児青木と
マスクでした。
さよなら。
さよなら。